こんにちは、UIT の玉田です。今回も UIT インサイドを始めたいと思います。UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを開発するためのポッドキャストです。今回はですね、Node.js のコントリビューターである上野さんをお呼びしまして、先月発表されました Node.js22 内容についてと最近の Node.js のアップデートについても合わせて聞けていけたらと思っております。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは Node.js22 についてなんですけれども、リリース自体は先月4月にありまして、まあもう収録時点でちょっと経ってしまっているので、振り返りっていう感じにはなってしまうんですけども、今だとバージョン 22.2 まで出ております。で、Node.js のリリースサイクルはご存知の方も多いかと思いますけれども、だいたい毎年4月頃に LTS が、はい、リリースされるという流れになっていて、今年がバージョン22になっております。なので、LTS のサポートで言うと、毎回偶数のバージョンが LTS として提供されていますが、バージョンが18が、来年にサポート終了というスケジュールになっていて、まあ、なので、毎年毎年、こう、新しい LTS が出るという流れになっています。というわけで、バージョン22について見ていこうかなと思うんですけども、気になるものを見ていきますか。
そうですね、気になるやつを、まあ、サクッと紹介できるやつはサクッとして、細かく話したいやつは何個か細かく話していきたいかなと思います。一番 JavaScript に近い部分で言うと、まあ、V8 のアップデートが行われました。
はい、
で、まあ、バージョンで言うと V8 の 12.4 にアップデートされたんですが、まあ、結構開発者に利益がある部分で言うと、まあ、いくつかの JavaScript の組み込みの型の API が増えた部分があるかなと思っていて、アレイで言うと、from async、API が生えていたりだとか、あとはセットオブジェクトとイテレーターに対してもいくつかヘルパー関数というんですかね、例えばセットドットインターセクションとかドットユニオンといった新しい API が追加されました。まあ、なので主に特にイテレーターの部分で言うと、今までイテレーターから一度アレイに変換して、まあ、フィルターするとかやる必要があった部分がイテレータードットフィルターなどが生えたので、直接イテレーターを操作することができるようになった点はかなりコードがスッキリしていいかなと思いました。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。イテレーター。普段使う内容で言うと、結構、私個人としてはもうアシンクアウェイトが一般的ではあったんですけど、はい、そうですね。イテレーターもこのタイミングでヘルパーがかなり追加されたということで、これも本当に自分たちで書く値でも使いやすくなったのかなと思います。あと、はい、セットメソッドですね。これは結構個人的にはめっちゃありがたいところで、すごいユニオンとかインターセクションとか自分で頑張って作った記憶が多いので、
そう、今までだと一つ一つ取り出して、そうですね、和集合かどうかみたいなのをやってたんですけど、はい、それがもう自動的にできるようになるんで、かなりコードもスッキリするし、パフォーマンスの面でも優れているのかなと思います。
まあ、これV8 のアップデートなので、もちろんその Chrome も、はい、入っているものになっているものになりますので、これでようやくこう私たちがこう一般的に使う環境でかなり普及してきたっていうところが大きいですね。
はい、そうですね。
私あまりちゃんと説明できる自信がないんですけれども、一応 V8 のあと、はい、もう一つ大きなアップデートとしてマグレブがありますね。
はい、
はい、どうしましょう。本当にブログの内容をそのまま紹介する感じになってしまうんですけれども、いわく V8 の内部のそのパイプラインの最適化のパイプラインがありまして、うん、でその中のスパークプラグという最適化とターボファンというところの間に何かマグレブという新しい最適化コンパイラが追加されますよというものになっております。ちょっとすみませんが、このあたりは早くなるというとしか言えないですけど、このあたりは本当に私たちに全員に恩恵のあるところだとは思うので、じゃあこれが一応 V8 のアップデートによる変更点になりますかね。
これはまあ Twitter とかでも話題になっていたと思うんですけど、 ES モジュールと C CommonJS のインポートの互換性といいますか、まあ、そこが少し改善したという話があって、 CommonJS から ES モジュールのスクリプトを読み込むリクワイア関数を通して インポートするのがこれまではできていなかった部分が、条件付きでできるようになりました。で、まあ、その条件っていうのは、そのインポートしようとしている ES モジュールのファイル、スクリプトにトップレベルアウェイトが含まれていないことになっています。まあ、これはトップレベルアウェイトが含まれているとそのモジュール自体が非同期の処理が必要になるといったことが、まあ、理由の大きな理由の一つとして挙げられていますが、トップレベルアウェイトが含まれていなければ、リクワイア関数経由で、はい、コモン JS から読み込むことができるようになります。
これもすごい嬉しいですね。
これはかなり、ま
あ、ですよね、はい、結構あれですよね、その ESM とコモン JS、 そのライブラリの提供者側からすると両方出すっていうことが多かったと思うんですけども、うんうんうん、まあ、これによって、まあ、一応今もコモン JS を使っているユーザーも ESM を読み込めるようになったので、はい、まあ、ライブラリの提供側からしたら ESM だけで良くなるっていう。
そうですね、はい、コモン JS のことは、ね、対しそうですね、に特別な対応する必要がなくなったというものです、うん、はい。まあ、ただこちらもエクスペリメンタルなので、あのフラグ付きで、オプションフラグ付きでこの機能を有効にすることができます。で、あともう一つは run オプションが追加されたことですね。まあ、npm run と同様にパッケージ JSON のスクリプトフィールドに定義されている、まあ、なんて言いますか、コマンドタスクを npm を使わずに node.js が実行できるようになるという機能になります。まあ、例で言うと npm run test とか npm run serve とかを、まあ、よくフロントエンドエンジニアなら実行してると思うんですけど、そこが node-run test とか node-run serve とかにできるようになります。
お、
まあ、モチベーションといいますか、まあ、npm でもうすでにできているものをなぜ、まあ、コアに入れるのかっていう話なんですけど、まあ、結構一番大きなモチベーションとしてはパフォーマンスの話があって、 npm run 経由でスクリプトを、まあ、タスクを実行するのと、まあ、するのはかなり遅いっていうのが、まあ、1年前ぐらいから結構問題として上がっていまして、それが今回のノード run オプションになると、まあ、大体6倍ぐらい速くなるっていうのが、はい、挙げられています。180ミリセカンドが30ミリセカンドぐらいになるという高速化が期待できますね。
それはなかなか大きいですね。確かにそうなんですよね。実装されるからには何かしらやっぱり違いというか、まあこう改善点みたいなのがあるのかなと思ってたんですけど、なるほど、そんなに速くなるのだったらかなり違いそうですね、
はい、そうですね。ただ結構これはそのままプルリクエストが提案された時に結構議論の的になって、結構盛り上がっていたんですけど、まあ、そもそも npm run との違いといいますか、 npm run をじゃあコアに全部実装するのかどうかみたいな話が一つあって、ドキュメントにも書いてあるんですけど、ノード run の目的としては npm run の置き換えではないというのは強く、まあ、ドキュメントとかでも書いてあるかなと思います。まあ、あくまで何て言うんですかね、まあ、サブセットといいますか、本当にタスクランナーとしての機能を提供するだけであって、npm の置き換えではないっていうのは、まあ、議論されたんですけど、強く主張されている部分かなと思います。まあ、例えば、まあ、モノレポのサポートも全然ないですし、npm ランだと、プレとかポストっていう、
ああ、はい、はい、はい。
名前を最初につけると、その処理の前後で自動的にやってくれるみたいな処理があると思うんですけど、まあ、そういった機能も実装される予定はないっていうふうに、ドキュメントでも明言されています。
じゃあ、そうですね。結構これ実装自体も議論を尽くされたという感じでしょうかね。
そうですね。そもそもこの、まあ、npm run が遅いからどうにかしたいっていう話は、まあ、1年以上前からあって、でそれをノードで実装しようっていう取り組みは、1年前に、まあ、同様に行われていて、まあ、別の人なんですけど、まあ、実際プルリクエストも出されていたんですが、まあ、当時はそれ自体は結構 POC 的な目的が強くて、例えばそのノードで実装すると、まあ、これで速くなりますよっていう問題提起が、まあ、メインだったので、まあ、結構議論は盛り上がっていたんですけど、最終的に、まあ、議論を収束せずに、まあ、マージまで至らなかったっていう背景がありました。まあ、それが、まあ、今年、まあ、5月に、別の人によって再度 再挑戦される、アップルリクエストを作り直して再挑戦するような形で、はい、実装が行われました。で、結構その中では議論が白熱していて、まあ、さっき言った NPM のクローンを実装する必要はあるのかどうかみたいな話から始まって、まあ、こんだけパフォーマンスは重要なのかどうかみたいな話もあったんですけど、あとは、まあ、最初は、ノードランっていう、ちょっともう言葉で言うと難しいですけど、ランっていうサブコマンドを用意するみたいな初期実装だったので、今はフラグ、ランっていうフラグなんですけど、ノードランっていうサブコマンドの実装だったため、それは破壊的変更になってしまうんですよね。ラン。
はいはい。
難しいね。カレントディレクトリに ran.js っていうファイルがあると、それが実行されてしまう。
はいはいはい。
なんで、そう、
確か
に。Node.js にサブコマンドを実装するっていうのは、かなり、まあ、歴史的背景もあって結構厳しいんですよね。まあ、なので、まあ、最終的にはこういうフラグ、ハイフンハイフンランっていうフラグの形になったっていう背景もあります。うん、まあ、ただ、こう、いろいろ議論がされていたんですけど、まあ、なんか、結構僕は、まあ、そこリアルタイムで追ってたんですけど、結局、こう、GitHub 上の議論だとなかなか収束せずに、まあ、コラボレーターサミットっていう、まあ、ロンドンで行われた、まあ、対面での、その、まあ、メンテナー、Node.js のメンテナー同士が、まあ、集まるような機会がちょうどあったので、まあ、そこで、こう対面で議論されて、まあ、最終的にはこう今の形で落ち着いて、マージ無事にマージされるといった形になりました。
なるほど。なんかその話はすごいコラボレーターっぽい話です、はい、結局って言い方は悪いですけど、そういうこう、はい、GitHub 上の議論以外にもそういった議論があった上でっていうところだったんですね、
うんうん、そうですね、やっぱり Node.js はなんかこうどこかの企業が持っているとかそういったわけではない、コミュニティが完全に運用しているものなんで、まあやっぱり議論がすごい発散して結構どうしようもないみたいなことも結構あるんですけど、
はい、
うん、まあやっぱそういう時は、まあ、対面で話して投票して決まるみたいなことも結構あります、ね、
うん、
実装の話ですけど、最初はこう JavaScript でのレイヤーでこのオプションが実装されていたんですけど、まあその後に C++ のレイヤーで再実装されて、まあ、さらにパフォーマンスが 1.5 倍ぐらい向上しました。これも結構議論の的になっていて、まあ、JS から C++ の実装に変えることで、メンテナンス、まあその新規コントリビューターとか、まあ今のメンテナーもそうですけど、C++ の実装のメンテナンスが難しくなるんじゃないかみたいな懸念が結構議論されていました。
仕様を考えると、スクリプトを実行するというよりは、むしろ、なんですかね、そのカレントディレクトリからパッケージ JSON を読み出して、
ああ、そうですね。
スクリプトタグを、タグっていうか、スクリプトオブジェクトを取ってきてっていうところが、なんか、なんですかね、こう実行するまでのいろいろとこう、NPM ランが、実装してきた暗黙的な仕様みたいなのを最適化するっていうのが、結構、焦点になりそうなので、それを考えると、いや、確かに、JS から C++ に実装し直したら速くなるっていうのは確かになっていう気持ちはありますね、はい、
そうですね、結構、まあ、結構 Node.js って最近パフォーマンスにも結構ホットな、まあ、力入れてる部分だと思うんですけど、まあ、やっぱり C++ で実装した方が、まあ、何事も速くなるんですよね、
うん、
なんですけど、まあ、結構メンテナンス性との、トレードオフがすごい強くあるんで、まあ面白い部分でもありますけど、結構将来のことも考えるとどっちにしようかなみたいな議論はかなりあります。で、まあ今収録中段階だとまだ実装中なんですけど、今は本当に単純にカレントディレクトリのパッケージ JSON を見つけて、その中のスクリプトフィールドを見るっていう実装なんですけど、まあ、NPM には今のディレクトリにパッケージ JSON がなかったら、その親のディレクトリを探しに行くっていう、まあ、トラバースする処理があるんですが、まあ、それも実装、今回のノードランに入れられないかっていう提案が今まさにされている最中になってますね。
あ、そうなんですね。確かそれはあれですね、かなり NPM ランに実装近くなる変更ですよね。
そうですね、うん、
それは便利そうですね、まあ、それがあるだけでもだいぶ、特にモノレポとかだとかなり、
うんうんうんうん、
便利になってきそう
です。そうですね、移行ができしやすくなりますね、うん、はい、っていう結構最初のモチベーションとしてはパフォーマンスを向上するためだったんですけど、まあ、結構議論が白熱してて面白いなというのを見てて思いました。
おー、すごいあれですね、そのパフォーマンスと その機能、多機能さのバランスの取り方が、やっぱり、
ですね。
難しいですね。なんか、あまりこう、やりすぎると結局 NPM ラになってしまうっていう難しさが、
そうですね、
あるので、
はい、
そこは、やっぱり、いろいろと議論が尽くされるところかなと思います。
その他で言うと、ストリーム API という、まあ、Node.js で、まあ、よく使われる API があると思うんですけど、それのハイウォーターマークのデフォルト値が、まあ、これまで 16KB だったものが 64KB に変更されました。
うん、
まあ、なかなかあんまり意識することはないかもしれないんですけど、まあ、ハイウォーターマークは、まあ、その名の通りといいますか、まあ、ストリームの内部でデータをバッファーを持っているんですけど、まあ、それのバッファーを持つ上限値、持つ容量を指定できる部分になっていて、まあ、これの値を、まあ、すごくたくさん上げれば、その分、ストリームの内部でバッファーを持つことができるんですけど、まあ、メモリの制限との兼ね合いもある部分で、まあ、今まで16だったんですけど、デフォルトが60に変更されたことで、バッファーをたくさん持つことができるので、パフォーマンスの向上に期待できるという形になっております。
うん、そうです。このあたりは、もう昨今、64KB ってもうかなり、それでも小さい。なっていう感覚はあるんですけども、うん、やっぱりあれですね、一応そのまあこうメモリの制限の大きい環境だと結構もしかしたら動かないくなる、不安定になるかもしれないみたいなところはあるかもしれないですね。
まあ、一応オプション値として設定もできるので、まあ、メモリがかなりストリクトな環境の場合は、16とかに下げてみるといいかなと思います。ウォッチオプション、ウォッチフラグがステーブルになりました。 V18 時代 18.11 にエクスペリメンタルとして追加されたオプションで、その名の通りファイルの変更を監視して、ファイルが変更されたらそのファイルの実行も一度やり直すというオプションになっております。まあ、これがステーブルになったので、一応ステーブルとエクスペリメンタルの定義の違いとしては、エクスペリメンタルはまだまだ破壊的変更とか、まあ、もしかしたら削除されるかもしれないような API で、まあ、ステーブルに関してはプロダクション環境でも十分使える、今後長くメンテナンスされていくものという使い分けになっているので、もう安心してプロダクション環境で使っていただけるかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。実は私ウォッチオプションをもうすでに使ってて、
はい、
今までだとノーデーモンとかそういった、
ね、は
い、ライブラリを使ってたものなんですけども、一応エクスペリメンタルではあったんですけども、基本このオプション使うのってまあ開発時なのかなっていう気はしていたので、まあ使ってたっていうところなんですけど、晴れてステーブルになったというところですね。はい、これは本当に便利ですね。
はい、はい、ぜひ使ってみてください。
はい、
それ以外で言うと、WebSocket も同じくエクスペリメンタルからステーブルに変更になりました。これは、はい、Web API で定義されているものと同じインターフェースを持った WebSocket のクライアントクラスになっていて、グローバルに生えているものになります。まあ、これまでは外部パッケージを使って WebSocket のクライアントを使うことが多かったかなと思うんですけど、まあ、これを使うことで Web ブラウザと同様のコードで WebSocket をクライアントを書くことができるようになってます。
こちらもそうですね、エクスペリエンタルからステーブルになったっていうところですね。
グローブとグローブシンクという API が FS モジュールにエクスペリメンタルとして追加されました。まあ、これはちょっと実装内部的な話がっていうと、まあ、これまで内部Node.js の内部の処理でグローブの処理はもともとありまして、ミニマッチっていう、まあ、デペンデンシー外部パッケージを使ってグローブの処理を行っていたんですけど、まあ、それを FS モジュールを経由して外部、まあ、我々も使えるような形で API として公開されるようになりました。
なるほど、結構そうですね、これも本当に大きなところではありますよね。うん、私はだいたいグロビーというライブラリを使ったり実装してた、はい、記憶がありますけど、これはあれですかね、ミニマッチというパッケージが内包というかされた形に近いという認識ですかね。
はい、そうです。Node.js の中にバンドルされるようになっていて、
なるほど、なるほど。
まあ一部直接公開されたわけではなく、一部内部キャッシュとかの処理が Node.js のレイヤーで行われているんですけど、
はい、
まあそのさらにグローブの本体の処理としてはミニマッチが使われているということになっています。
なるほど、それはいいですね。
で、あと、まあ、アボートシグナルインスタンス作成時のパフォーマンスが向上したという話題もあります。
では、今までのが、一応 22.0 の、はい、リリース時点でのアナウンスになりますが、実はそれ以降ももちろんバージョンは上がり続けていますので、変更点が 実はあるということなので、まあ、せっかくなので 22.0 以降の機能をですね、いくつか取り上げていただこうかなと思うんですけれども。
そうですね、まあ、やっぱり全部は取り上げられないので、まあ、ちょっと目玉のやつを取り上げたいんですけど、 22.1 から新しい環境変数が導入されまして、ノードアンダーバーコンパイルアンダーバーキャッシュという環境変数が導入されました。でこれはこれを利用すると、 Node.js が、まあ、内部で V8 を使ってソースコードをコンパイルした結果をディレクトリにキャッシュすることができるようになります。でこのキャッシュを使うと、次回以降キャッシュされた後のスクリプトの立ち上げがの速度が向上するということが期待できます。この環境変数にキャッシュのディレクトリを指定することで、はい、まあ、オンディスクにキャッシュを持つことができるようになります。
これはあれですかね、環境変数を指定しないと有効化されないタイプの機能ですよね、
はい、そうですね、環境変数で明示的にキャッシュ先を指定し、はい、キャッシュの保存先を指定しないと有効にはならないやつになります。まあ、結構面白いですね、
うんうん、2回目以降の、そうですね、あの実行される時のことなんですね。これは
そうですね、
結構早くなりそうですね。
やっぱり最近のこう Node.js も、まあ、D のとかバンが出てきたあたりから、まあ、パフォーマンスに結構、まあ、フォーカスが当たるようになってきてるなっていうのをすごい感じていて、まあ、こういう、まあ、キャッシュとか、まあ、さっきの、まあ、話もそうですけど、
はい、
結構パフォーマンスに向上の、うん、あの機能追加が多いなっていうのをすごい感じます。
ただあれですよね、そのあくまでオプトインって感じは、
うんうんうん、
やっぱりそう、あの、なんか、あの、これもそうだったんですけど、結構やっぱり互換性を保ちつつも早くしようっていうところは、やっぱり Node.js のらしい気はします
ね。はいはいはい。いや、そうですね、
うん、
確かに。
うん、
まあ、あと、エクスペリメンタルで入るので、基本的には。そのエクスペリメンタルの時に結構、まあ、破壊的変更とかも入れつつ、まあ、ユーザーのフィードバックを反映して、まあ、一度ステーブルになれば、あの、全然、全くか、破壊的変更を行われないので、うん、まあ、そこは、ちゃんと、そこは、あの、しっかりと利用する際には、エクスペリメンタルかどうかみたいな部分は確認してから利用するといいかなと思います。で、最後、まあ、22.2 のリリースで、ちょっとニッチな話かもしれないですけど、まあ、自分が実装した話なので、ちょっと、ぜひ紹介したいなというものがあるんですけど、あの、新しいフラグが導入されまして、インスペクトウェイトというフラグが導入されました。これはデバッグ、Node.js のアプリのデバッグ時に利用できるオプションなんですけど、まあ、このインスペクトウェイトフラグを有効にして、Node.js を実行すると、まあ、Node.js がデバッグを有効にした状態で立ち上がるので、Chrome Dev ツールを接続して、まあ、デバッグ情報を見ることができるようになる機能になります。はいはいはい、まあ、コンソールログとか、あと最近だとパフォーマンスも、あの、Chrome Dev ツールを使って取ることができるようになったりだとか、まあ、ブレイクポイントを置くみたいな処理もできるので、あの、ぜひ、このフラグは利用してみてほしいなと思います。まあ、もともと、あの、デバッグする機能自体はあるんですけど、まあ、インスペクトウェイトフラグは、その名の通りですね。デブツールが接続されるまで、デブツールが開かれるまで、Node.js の処理を止めておくという機能になってます。
いや、それすごい便利そうじゃないですか。なんか、はい、インスペクターもは元々そうですよね。ウェイトなので。
そうですね。あの、ハイフンハイフンインスペクトっていうフラグもあるんですけど、まあ、そっちも同様に、
ああ、なるほど、なるほど。はい。
アプリケーションをデバッグも立ち上げるんですけど、それはデブツールの接続を待たないで、スクリプト実行し始めるんで、まあ、なんか例えば 5秒で終了するようなスクリプトのデバッグが、まあ、難しいっていう問題があるんですけど、まあ、このフラグを使っていただければ接続されるまで処理は進まないので、本当にスクリプトの先頭からデバッグ情報を取る、はいはい、あのログを取るとかそういったことができるようになります。
そうですね、なんかあらかじめなんかデブツールを起動させておいてとか、はい、そんな感じでしたね。
そうですね、とか、まあ、デバッガーっていうまあ、コード書いて、
ああ、はい。
強制的に止まるように
する。止めておくっていう感じをする必要があったんです
か。ブレイクを置いておくみたいな。はい。
おお。
まあ、そういうの必要なくできるので、
うん、
ぜひ、まあ、最新版ですけど、ぜひ利用してみてください。
そう。ちなみに、この機能は、こう、バックログとかにある感じなんですけど、ちょっとあの、Node.js の、あの、話になると思うんですけど、これは、
いや、
自分で、はい、あの機能を提案したんですかね。
そうですね、まあもともと課題意識は持っていたんですけど、そのさっき言ったスクリプトが先に走っちゃうと、あのデバッグ、再先頭からデバッグするのは難しいみたいなのは結構ユーザーとしては感じていた部分なんですけど、で、まあ、ただその解決策はちょっとわかんないなと思っていたんですけど、結構他の D のとか版には、まあ、もともと、まあ、インスペクトウェイトっていうフラグが導入されていまして、ノード JS にないっていう状態だったので、まあ、実装しようというふうに至った経緯ですね。うん、まあ、特にバックログに積まれていたとか、一周ホックされていたわけではなかったです。まあ、本当にノード JS は、本当に欲しい機能があれば、まあ、実装してから議論しましょうみたいな雰囲気もあるので、全然、特に何をやるとか何をやらないとかはそういうのは決まってないですね。
結構あれですね、もう本当にあのこれもなんかこうプルリクエスト作る前に何かやったっていうわけでもない。
ああ、そうですね、もう本当に
です、ね、
まあ、いきなりというかプルリクエスト送ってレビューお願いしますって言ってレビューしてもらったっていう感じですね。
はいはい、うん、おお、いいですね、ありがとうございます。じゃあ我々も何かこう、はい、気になるところを見つけて出せば、はい、まあまあ、そう簡単ではないと思うんですけど、まあ、
コンテリビューションの、ね、まあ、一つの方法としてあり、はい、私、まあ、それ以外になんか結構ここ不便だなとか思ったら、まあ、一周立てるフィーチャーリクエストっていう一周があるので、
はい、
まあ、一周立てるだけでも全然あの反応伺えるので、まあ、そういう始め方でもいいかなと思いますね。まあ、ぜひフィードバックがウェルカムなので、ちょっとコンテリビューション難しいなって場合は一周を立てるところから始めてみてもいいかなと思います。
ありがとうございます。じゃあ私も改善点を見つけて、
はい、ぜひ、
はい、
あと特に今回のエクスペリメンタルの機能ランオプションとかは全然まだまだ議論の余地のある部分かなと思うし、破壊的変更全然まだ可能なのでガツガツ提案できるようなエリアかなと思います。
ありがとうございます。
そんな取り上げたいのはこれぐらいかなと思います。
はい、ではエンディングに移ります。今回は Node.js バージョン22と、あとそれ以降のアップデートについて話していきました。LINE や Foo のフロントエンド組織 UIT では、このような技術的なキャッチアップを日々行っております。UIT Inside 以外にも、毎週様々なフロントエンドの情報交換を行っています。今後も UIT Inside を通して、このような情報を外部に発信していけたらと思います。最後に、このポッドキャストに対する感想がおありでしたら、ハッシュタグシャープ UIT アンダースコアインサイドで、つぶやいていただけますとスタッフが拾います。エピソードのご意見やご感想などいつでもお待ちしております。それではありがとうございました。
ありがとうございました。